それでは聖書をお読みいたします。今日は新約聖書のヘブル人への手紙12章1節と2節をお読みいたします。新改訳2017版では新約聖書の454ページです。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙第12章1節。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。今日は目標に向かってという題で聖書の中からお話をさせていただきたいと思います。この年ももう早10月終わりとなってきました。もう紅葉が美しくなる季節ですけれども、私は10月といえばこのオリンピックのことを思い出します。今年は残念ながらコロナウイルスのために開かれませんでしたけれども、1964年に東京でオリンピックが開催されました。その頃私は小学生だったんですけれども、一番心に残っていることはその授業中にそのテレビがもう各教室に配置されて、そしてそれを見るということであったわけなんです。もうすごいなと思いましたし、授業中にテレビが見られる、今ではちょっと想像もつかないかもしれませんけれども、やはり国を挙げてオリンピック選手を応援していた、16個金メダルを取ったっていうですね、そういうシーンをテレビで見ましたけれども、すごいなと思いましたし、非常にこう励まされる思いであったわけです。また日本も高度経済成長を遂げていくというような、非常にこの活発な時だったと思います。今年は残念ながらオリンピックは来年に延期になりましたし、おそらくその今年に照準を合わせていた選手の人たちにとってもですね、これはもう大きなショックだったんではないだろうかと思います。また今も経済的に停滞しているっていうような状態の中にあるんですけれども、どうすれば私たちに活力が与えられるだろうかということを思わされます。そのことの一つの解決っていうかですね、私たちにチャレンジになるっていうことは何かっていうと、目標ということではないかと思います。目標を持つ、そのことによって私たちは励んでいくということができると思います。学生の人だったら試験っていうのがですねあるわけなんです。試験があるから勉強する、しないよりはずっといいと思います。それを目標にして励んで勉強する。おそらく会社でもですね、いろんな計画を立てて売上目標を作る、そしてそのために一生懸命仕事をする。ですから私たちのこの人生の中で目標を掲げるということは私たちにとっての一つの力になっていくと思います。昔五月病っていうのがですねありました。大学入試を目標にして一生懸命受験勉強をする、3月ぐらいに合格発表があり、4月には入学式を迎える、もう新しい生活が始まるってことでとっても喜んで、学校に行くんですけれども、その5月病、授業も始まりですね、そして生活も慣れてくるっていう 時に、そのもうなんか学校に行けなくなって亡くなってしまうっていうような、5月病が出てくるっていうことを私は聞いたことが あります。まあおそらくそれは一生懸命試験勉強のために頑張っていたのがですね、もうその学校に入れた安心感もあるだろうと思います。しかしそこで新たな目標がない、そのことのためにもうなんか頑張る気力っていうかですね、力もなくなってしまう。五月病にかかってだんだん学校も行きたくなくてなくなってしまうっていうことがあった。まあ今はもうそれこそコロナウイルスっていうことがあってですね、もう家庭でも仕事をするとか、また学校へもこの自由に行けなくって、もうネットでもって授業を受けるということがもう当たり前になってきてしまっているわけです。もう家の中で閉じこもってしまう、そういうような状況にあるんですけれども、やはり私たちはそこから抜け出さなくてはならないということを思います。おそらくはこのコロナウイルスもいつまでも続くとはですね、考えられません。まあ、今ワクチンの開発もあるでしょうし、まあ、すぐには収束はしなくても、まあ、やがては終わりの時が来る。しかし私たちはやはり自分自身が生きるということのために目標を持つということが必要であると思います。まあ、私たちは試験にパスするために勉強するとかですね、そして仕事の達成のために一生懸命頑張るとか、そういう目標も大事なんですけれども、しかし私たちにとってじゃあ自分の人生は何なんだろうか、何のために生きているのか、私たちはその人生の目標を持たなければならない、大事なことがあると思います。まあ、ある大学、有名な大学にですね、合格したその学生に、あなたの目標は何ですかということをですね、尋ねた人がいました。まあ、その学校に受かるために一生懸命自分は努力した、じゃあ何のためにこの学校に入ったのか尋ねたら、まあ、その学生はですね、自分は将来やはり日本でもトップクラスの一流企業に入りたい、そのために、まあ、この学校卒業した人たちは、まあ、自分が目指している会社にたくさん就職してるんです、だから私はこの学校を選びました。じゃあまあ仮にその会社にも採用された、どうしますか、一生懸命働きます、もう定年までもう働き勤める、じゃあ定年になったらどうするんですか、まあ、あとはもう悠々自適で自分はその残りの生涯を自分の好きな趣味とかそういうことに時間を使って楽しく過ごしたい、その後どうしますか、もうその後はもう年取って死ぬんじゃないですか、死んだ後どうするんですかって尋ねたら、分かりません、じゃあ死んで全部終わってしまうんですか、尋ねたらその学生は一言も答えなかった。もし私たちの人生が死んで全てが終わりとするならば、本当にこれでいいんだろうかと思います。まあもちろん何でも自分の思う通りにですねできていたらそれでいいかもしれません。でもおそらくそういう人は一人もいないと思います。 100% 自分の思い通りに生きることができた、まあ私は未だかつてそういう人にお目にかかったことはないわけなんです。まあ、むしろ自分の人生って何だったんだろうか、もう一人も一生懸命働いてですね成果を上げたという、まあその方がぽつりと自分のやってきたことは何だったんだろうかって言われて、まあ私は聞いたことがあって驚いたことがあるわけなんです。それは私たち一人一人にも当てはまると思います。自分は何のために生きてきたのか。ですから私たちは 自分の人生の目的が何かということを明確にしておかなければいけない。そして果たして死んで全部が終わってしまうんだろうか。全部が終わってしまうとするならば、ある意味これはもう虚しいことなんではないだろうかと思います。決して過ぎ去った過去だけで私たちは喜んで生きるということはできないと思います。確かに喜びのあった過去っていうのはですね、懐かしい思いがするし楽しい思いがあるんですけれども、でもその過去によって将来の希望を持つっていうことはですね、果たしてできるんでしょうか。私たちは自分が何のために生きているのかというその目標をしっかりと持つ、そのことが大切なことであると思います。そしてそれは、まあ、一時だけしのぎのですね、目標っていうか目先の目標だけのものであってはならない。試験に合格したとかですね、仕事がこれだけうまくできたとか、それだけのものではないと思います。さらに先のものを私たちは目指さなければ、希望を持ってやっていくっていうことがなくなってしまうわけです。永遠の目標、それを持つ、それは大切なことです。実は聖書を見るとそのことが言われている箇所があります。旧約聖書なんですけれども、伝道者の書っていうのがですね、あるんです。伝道者って本当になんでそんな名前がついてるんだろうかと思うと、その中には私たちの人生に対して考えさせられるような言葉がですね、いっぱい出てきます。まあ初めの本を見ると、その本を書いた人は空の空、一切は空であるってですね、もうすべては空、虚しいと言ってるんです。誰が書いたか、まあ、はっきりしたことはわからないんですけれども、まあ、おそらくはソロモンだろうって言われてるんです。ソロモンって何者か。それはイスラエルの王様であったわけなんです。おそらく彼ほどこの世のですね、もう栄華、富に満たされた人はいなかったんではないかというぐらいに栄えた人でした。もう莫大な富をですね、得ることができたわけですし、そして彼には知恵も与えられた、まあ、ソロモンの知恵と言われてるんですけれども、まあ、一人の子供をですね、二人の母親が取り合いした。でソロモンは何と言ったのか。二人がそんなこと言うんだったら、まあ、その子供を二つに分けてあげなさい。そしたら一人の母親は、もうそんなこととしてはもう子供は死んでしまいます、もうそうだったらその女の人にあげてください、もう一人の女性は二つに分けてください。ソロモンはそのあげてくださいと言ったのが本当の母親だ。まあみんなそのことを聞いて、驚いたわけです。そのような知恵も与えられた、富も権力もですね、与えられた人がなんと空の空、もう人生は空であると、そのことを彼は語っているわけなんです。じゃあ私たちの人生っていうのはもう虚しいだけで終わりになるんだろうか、そうではないわけです。私たちの人生はただ過ぎ去って終わりではない。まあ感謝なことにですね、彼は伝道の書の12章も最後なんですけれども、そのところで一つの大切なことを言ってます。何かっていうと、それは神を恐れよ、神の命令を守る、これが人間の本分であるとですね、彼は語っているわけなんです。まあこの世ではいろんなことがあると思います。また私たちはこの世の人生をやがて過ぎ去っていくっていうことがあるんですけれども、 じゃあその後は一体どうなんだろうか。聖書にはやがて私たちは神の前に出る。そして永遠が定められる。聖書はそのように言ってるわけです。まあですから不思議なんですけれども、まあ人間というのは死ぬということを恐れるんではないかなと思います。死に対する恐怖、また死に対する不安。多分他の動物っていうのはそんなことは人間以上に考えるってことはないだろうと思います。でも人間は不思議なんですけれども、死に対する恐れ、そして不安を持つ。なぜならば神様は私たちを神の形に似せて作られた。創世記っていうところには出てくるんです。その形っていうのは姿形ではないんです。別の言葉で言うならば、もう私たちの人格、私たちには人格があるわけなんです。もう人として備えられているものが私たちの中にある。ですから私たちは他の生き物とは違っていろんなことを考えるっていうことがあるわけですし、また感じるっていうことも出てくる。そして不思議なことなんですけれども、ただできたこととか起こったことによってだけ影響を受けるのではない。私たちは言葉によって生きている。言葉によって励まされるっていうこともあれば、言葉によって傷つくということもあるんです。これはもう他の動物にはないです。もう私も犬を飼ってたことがありましたけれども、もう犬にですね、ニコニコしてバカって言っても別にワンとも何とも言わなかった。言葉にそんなにこう感情をですね、表すっていうことなんてないです。でも人間は不思議です。もう言葉によって慰められたりとかですね、がっかりしたりとか、そういうことがあるわけなんです。そして神様は私たちにこの聖書を通して、言葉を通してですね、私たちに励まし、そしてまた実は人生の目標を与えてくださっておられる。まあ今読みましたその聖書を見ると、2節のところに、この神の御座の右に着座されたのですという言葉が出てきます。イエス・キリストは神の御座の右に着座された。まあ言うなればそこがゴールということになるわけなんです。でもそれはこの世のことではないです。簡単に言えば天国、実は天国が私たちの目指すゴールである。もうそこには悲しみとか苦しみとか怨熱もありませんし、洪水も起こらない。私たちはそのところで平安と、そしてまた慰め、喜びが与えられる。まあ、聖書の黙示録には、もう私たちの目から涙を拭ってくださるってですね、あるんです。もう私たちの人生楽しいことばっかりだったら嬉しいんですけれども、やっぱり悲しいことや辛いことがある。もう一節を見るとですね、忍耐を持って走り続けようではありませんか。あるんです。もう私たちの人生っていうのはまさに忍耐を持って走り続ける。もうマラソンのようなですね、人生です。まあ私はマラソンというと、日本でですね、女性で初めて金メダルを取った高橋尚子選手のことを思い出します。まあ、シドニーオリンピックで金メダル取ったんですけれども、それ以前はあんまり知られてはいなかったんじゃないかなと思うんです。あの時初めて金メダルを取ったっていうことで、もうニュースにもなりました。そしてまあいろいろインタビューを受けて、まあ、私は本当にこの印象に残ったことがあるんですけれども、それはもう素晴らしい監督と出会ったのがもう良かったとですね、彼女は言ったんです。そしてその小出監督、もう本当に素晴らしい監督であったと思うんですけれども、他の監督と違っていた。 他の監督でしたら、オートバイに乗ったり、自動車に乗ってですね、そして選手をこの励ましながらこう行くんですけれども、その小出監督は、ある時、自分と一緒に走ってくれた。もう自分が本当にくじけそうになって、もうダメだと思うような時に、なんと監督が自分自身一緒になって走ってくれた。それがもう自分にとってはもう大きな力になったってですね、まあそのように言われたことが心に残っているわけなんです。まあイエス・キリストはこの地上に来られた。なんでか。その理由っていうのが、まあ、2節のところに出てるんですけれども、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍びというですね、言葉が出てるんです。イエス・キリストが十字架にかかって死なれたっていうのは、もうほとんどの人が知ってると思います。もうキリスト教といえば十字架なんだ。じゃあなんでキリストが十字架に死んだのか。知ってる人は少ないと思います。でもそれは私たちのためだった。キリストが悪いことをして十字架にかけられた。そうではないんです。私たちの身代わりとなってくださった。恥ずかしめをものともせずに、恥ずかしめを受けた。裸にされて鞭で打たれ、そしてその長靴は十字架にかけられて、両手両足を釘付けにされて、晒し者にされる。じゃあどれだけ大きな罪を犯したんだろうか。一つも罪を犯されなかった。十字架を忍び。でもこの忍ぶってことが、実は一節の終わりにある忍耐をもって走り続けようではありませんか。まあ、私たちの人生もある意味マラソンのようなものではないだろうかと思います。もう山もあれば谷もある、もう上り坂もあればですね、下り坂もある、そういう人生を私たちは駆け抜けていっている。でもイエス・キリストは決して高みの見物ではないんです。天国から見下ろして頑張れとですね、言ってるような人ではない。まあ、小出監督ではありませんけれども、イエス・キリストはこの世に来られた。もうすぐクリスマスをお祝いします。なんでクリスマスをお祝いするんだろうか。神の子が一切のものを捨てて、私たちのところに来てくださった。しかも、恥ずかしめをものともせず、十字架を忍びとですね、あります。私たちも苦しい時、つらい時があるわけなんです。誰も自分の心を分かってくれてない。誰も理解してくれない。果たしてそうなんだろうか。そうではないってことです。あなたは一人で苦しんでるのではない。イエス・キリストがあの十字架にかかって、父よ彼らをお許しください。私たちをも憐れんでくださり、そしてまた私たちが意気阻々して、もうこんなに悪いことされるんだったら自分も悪いことするんだ、やられたらやり返す。それがこの世の姿ではないだろうかと思います。でもそこには解決はないと思います。果たして相手にやり返したところでですね、本当に心に喜びがあるんだろうか。やられてやり返して、本当の喜びはないと思います。しかしイエス・キリストは、ご自分の前に置かれた喜びのためにとあるんですね。じゃあイエス・キリストの喜びって何だったんだろうか。それは死からの復活っていうことです。死の中からよみがえった。これはもう驚くべきことです。でもあの復活の夜に弟子たちはイエス様にお会いした。 閉じこもって隠れて、そして身を潜めていた、もう恐れを感じていた、その弟子たちにイエス様がご自分の姿を現されたときに、弟子たちは主を見て喜んだ。もう喜びでいっぱいだったわけなんです。死んだ者が生き返った。本当にこれは大きな喜びです。もう私もそういうことをですね、まあ、ちょっと体験したっていうか、もう危篤で、もう3日しか命持てません。お医者さんに言われた。私も行きました。お祈りさせていただいたんです。もう家族、親族みんな集まってきてました。で、私はお祈りをして帰っていって、もう夜が明けたらすぐに病院に行きました。家族がですね、ワイワイ騒いでるんです。そしたらなんと、もうダメですって言われていたおばあちゃんが目を開けて、じっと見て、私も驚きました。もうダメだと思ってたんですけれども、目を開けてですね、そして、わかりますかって言ったらうなずかれる。本当に驚きであったんですけれども、それはもう家族の喜びになった。まあ、その方はその後で洗礼を受けられたんですけれども、本当にこの神様は命を与えてくださる。そして私たちは死んで終わりじゃないんだ。永遠の命がある。まあ、その方も信仰を持ってですね、天国に、まあ、お召されになったんですけれども、私たちのゴールは死んで終わりではないんです。その先がある。イエス・キリストもご自分の前に置かれた喜びの上に死の中からよみがえられた。そしてまた今は天において私たちのために取りなしの祈りをしてくださっておられる。そしてイエス・キリストはもう私たちの人生の伴走者です。イエス・キリストは変わることはありません。昨日も今日も常しえに変わることはない。今も生きておられて、私たちを励ましてくださり、慰めを与えてください。もう自分がどん底までに行ってしまった時に、イエス・キリストは、この自分のために十字架にかかって、身代わりに死んでくださった。そして死の中からよみがえられた。そのことによって私たちは新しく生きることができる。その喜びがあるということです。そのことを私たちは目指して、天の御国を目指して生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今生きています。何のために自分が生きているんだろうか、息そそしてしまうことがありますけれども、イエス・キリストは十字架にかかって死んでくださり、そして死の中からよみがえってくださいました。どうぞまた私たちもこの復活の命を与えてくださり、また命を与えてくださったキリスト、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいとありますけれども、このイエス・キリストにいつも目を注いでいく、この十字架のキリスト、復活のキリストをいつも見るものとさせてくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。